ですね、今日は、光とは何か影とは何かということについてお話をしたいと思います。世の中の人はですね、光ということと影ということについてですね、正しい知識、正しい考え方を持っていないことがほとんどです。この光を認識するということはですね、人間にとって本能的なことです。暗闇を歩いているとやはり光を探すものです。虫だってね、光のそばに、寄りたくなるわけですよね。だから光を求めるということはですね、本能なんです。そういう意味ではお腹が減ったから何かご飯を食べたいという気持ちと同じなんであって、人間は生きていく中で光を求め探すものです。ですからですね、光を求めているとか光を目指していると思うとちょっと変わった人だというふうに思われるかもしれません。でもそれは変わっているんではなくて普通の出来事なんです。もっと言いますとですね、影の方向ばかり行こうと思うこと、それ自体が変わっているというふうに言えます。例えばモグラだってですね、あれは光に対して弱いというふうによく言いますけども、その土の中でもわずかな光、赤外線的な光をですね、見ているのがモグラなんです。だからモグラというふうに地中の中、闇の中に暮らしているような代表物であったとしても、光を探し求めているというふうに言われています。ましてですね、植物同士はですね、光の電波を使って会話しているというふうにも言われています。ということはですね、この光というものなんでですね、人間だけが求めるものではなくて、全ての生物、植物や動物、人間全てが求めているというふうに言われます。特殊なライトを当てるとですね、鉱物すら光によって何かの通信をしているというふうにも言われています。そこまで考えてしまうと、この全ての宇宙や地球全土にある全てのものはこの光でもって生き、光でもって作られているというふうなことが間違いなく言えるだろうなと思います。しかしですね、人類はですね、この光と影ということについてあまりよく分かっていない。私たちはですね、光そのものに対する知識、正しい知識をですね、得るべきだと私は思います。光というのはですね、影を作っている親です。ですから影は光の子供なんですね。そういう意味ではですね、ですから影にまみれているとか影を意識してしまうということはですね、それは光の中においても光のまだ未熟形だというふうに言えます。ということは将来影は光になるんです、ね。そういう意味では光というのはですね、影の親、ということはですね、影の生まれた場所であるとも言えるんです。簡単に考えますとですね、ここに太陽があったとします。これは太陽です。太陽の光が照らしているところで、そこにですね、ある一定の障害物を置くことによって後ろに影ができるわけですね。ここが影の世界です。ここは光の世界です。ここに障害物があって初めてこの障害物がこの光を遮ることによって影が生まれるわけですね。ということは光から分離する、光から分かれることによって影になることができるわけです。人間の心の中に、いや人間そのものに影が関与するとどういうことが起きるかといいますと、基本的にはネガティブな発想、基本的にはですね、どちらかというと有限の発想が生まれます。ですから人を例えば非難してみたりとか、私自身なんてというふうに自己を卑下してしまう傾向性が強くあります。でこちらの方をですね、道徳的においてこれを正すような方向性を、多くの社会においては持っています。でもこの影を見つめて影を直そうとしても無駄なんです。影は影によって、直すわけにはいきません。影を消そうと思えばこの分離意識、いわゆる障害物を取り除くことが大事なんですね。自分自身が光であるという認識を強めることがこの障害物を取り除くことができるということなんです。まして光というのは全ての存在の本源であるし、全ての本質なんです。もっと言えば全ては光によって作られ、全ては光によって生かされているということが言えます。光はだから全ての存在の根源であるし、全てを生かすエネルギーと力だというふうに言います。だから光から離れてしまう、光から自分を分離させるということは生命エネルギーが非常に落ちているというふうに言えるわけですね。だから当然ながら光から離れていれば生命エネルギーが落ちているわけだから、希望を抱くということもないですし、何かやりたいこと、いわゆるこう夢を見るとか思いを持つとか、そういったことから離れるに決まっています。もっと言いますと光というのはですね、非常に温かいものです。 ね、日光浴や日向ぼっこをすると暖かいですね。でも対してこの障害物の後ろにある影の世界になると熱は消えます。やっぱり影に入るとどちらかというとひんやりとするものですね。だから情熱のある人ない人っていうのはこの光の力、光のエネルギーに満たされている人は情熱がある、熱い思いがあるというふうに言えます。だから私たちは光とは一体何なんだろうと考えた時に、光と影というものを対立させる必要性はないわけなんです。でも世の中は光と影の戦いを作りたい、光と影と分けることによって善と悪に分けることによってその争いを起こしたいというようなことを考える人たちが多いんです。まんまとその罠にはまれば、皆さんはこの光エネルギー、全てを生かすエネルギー、最大のエネルギーから離れてしまうんです。だから分離し、争い、違いを攻撃し合うということは常に光から遠ざかる行為です。だから人を攻撃するよりも何よりもその人と共通項を探し、そして共に生きていこうとすることが光のエネルギーの本質なんです。本来はそうなってるはずなんですね。なのにここに分離させるための障害壁、障害物を立てることによって、どんどん我々は弱体化、いわゆる無力化する、弱くなるといったことになるんですね。だから本当に自分自身の意思を強く持ちたいとか、何事においても自分自身が強くありたいんだともし思うとするのならば、その強くなるためのエネルギーの源である光を常に見つめ続ける必要があるんです。自分のできないところや自分の悪いところを見つめ続けて反省し続けているということは、それは影に属する方法です。だからいつまでたっても自分のできないこと、自分の悪いことを反省し続けるよりも、反省は3秒で終わらせて早く光の世界に変えること。私は光である、私は光である、我は光になりという思いを強く持つことです、ね、本当でしたらこの瞑想という世界の中で目を閉じて、肉の目を閉じて真実の光を見つめるための力、そういったものを身につける必要性があります。だから光というものは全ての本源であるという正しい知識、これを霊的知識というふうに言います。で、霊的知識って一体何かというと、目に見えないものに対する知識、そういったことになります。もっと言うと光の知識、光とは何なんだということを知ることが霊的知識だというふうに言えます。で、この光と言われているものはですね、この障害物が当たりますと影になるんですが、光というのはですね、ある程度7色の光を持っています。ですから、世界には全てにおいてですね、7色の色、いわゆるそれぞれの個性というものを映し出すことができるんです。だからその個性は一体どうやって映るのかというと、その肉体に光が宿ることによってそれぞれの個性が生まれてくるんですね。だから個性がたくさん混じり合い、個性が全てにおいて協調調和することで大白光となるんです。光は常に無色透明、大白光なんです。白光とは白い光と書きます。白い光、白い光というのは真っ白なという意味ではなくて、無色透明という意味です。無色透明なんです。でも光はある程度プリズムを当てるとですね、7色になるんですね。赤や青や紫やそういったものの色が見えますね。これは光のエネルギーがこの世に現れる時の個性として現れているんです。だから個性と個性でないもの、いわゆる統一された調和されたもの、一つのものというのは実は表裏一体の関係性なんですね。だから光のエネルギーに一心集中すればするほど、この肉体に現れてくるものは非常に個性的になるんです。だから人間は最初から個性的なんです。だから個性教育、個性を伸ばそうとする必要は本当はないんです。その人がそのままできることをそのままやり続ければ実は個性そのものが開花されるようになっているんです。そしてその個性は全てにおいて全員で地球の中の人類が一体化することによって大白光の地球になるんです。だから光を常に意識することによって、私たちの肉体にその光が宿ることによって、個性と個性でないものというのが共存することができるんです、ね、個性と言われているものを小さい我と言います。これを小我と言います、ね、そして大いなる我、大我、大いなる我というものがあります。ですから個人と全体が共存することができるというのが本当の姿なんですね。でもこの3次元の世界、いわゆる地球上の世界、地上界においては、大きいものと小さいものを同時に存在させることが難しいんですね。 なぜかというと、この世界は分離的な世界だからなんです。分離的に物事を表現している世界だというふうに言えます。でも本当の本当、本当の本質というのは全てが共存しうる世界なんです。ということは、共存しうるということは否定というものが実際にはないんです。まして否定がないので肯定もないんです。認めるとか認めないとか、許す許さない、これもないんです。全ては光、光、光のみなんです。光以外のものがないから、許すものも裁くものもないんですね。光一心に集中することにおいて、絶対的平和と絶対的安定を得ることができます。でもなぜか知らないんですけど、私たちはこの影を見る努力をし続けているんです。そして影を見ろと言われ続けるんですね。影は様々において戦い、様々において悩みを作ります、ね、影の世界に没頭し続けると、常に有限的で、そして冷たくて、そして狭いんですね。そういった世界が影の世界です。でも光というのがあって、物質を作ることによって、物質の障害物を作ることによって影が生まれます。実はですね、全ての原子と電子の作り方、全ての素粒子の粒子のあり方というのはですね、光そのものに対して反射する、いわゆる光を反射して跳ね返すことによって作られるんですね。ですから、物を物質的に、物質化現象を起こす、物質を作るというのは、実は光をどの分量で遮るかによって物質を作ることが可能なんです。まあ、本当でしたらね、いろんな物質化現象をする人たちがたくさんいらっしゃると思いますけども、実は物質を作るという行為は光に対する遮断行為なんですね。なぜかと言いますと、エネルギーが高回転しているのが光なんですけども、高回転をすると非物質になるんです。で、低速回転すると物質化するんです。ですから私たちは実はですね、目に見えない物質に囲まれているというふうに言っていいかもしれませんね。だから、その目に見えないというのは一体何かというと、高分子、高波動、高波長だから見えないだけなんです。よくありますね、扇風機という羽がありますが、まあ3枚とか4枚とかあるんですが、あれがぐるんぐるんと回転して、どんどん高速回転すると向こう側が見えます。向こう側が見えます。ところが低速回転すると見えなくなるんですね。だから、物が見えるか見えないかというのは、高回転か低回転かなんですね。高速か低速かの違いでしかない。高波動ってのは何かって言ったら、高速回転である、高振動であるというふうに言います。光は高振動の世界です。だから光は高振動なので、この方々、光の意識に目覚めた人たちは非常に機敏に動きます。必要に応じて動きます。なぜか、それは高振動で高波動で、いわゆる行動力の塊なんですね。だから多くのことで動きます。ところが、影というのは何かというと、回転数が少ない世界なんです。どちらかというと、だから振動が低い状況なので、どちらかというと動きが遅い。だから影の人たちは自分のことしか考えません、はい、考えられないんです。だから、自分のことを自分でやりなさいという教育は影の教育です。そうではなくて、自分のできることは何ですか、自分のできることをしなさいというのは光の教育です。だから、人間を育てていくときに、光の教育をしたいのか、影の教育をしたいのか、どちらの教育をしたいかですね。だとしたら、どちらの教育をするかは、光とは一体何なのかということをよく知っている人でなければ、光の教育は不可能であると言えます。多くの人たちはですね、教育の中でですね、いわゆるどれぐらい素晴らしい学校に行くかとか、どれぐらい問題が解けるかとか、そういったことを考えているわけですね。それは一つ、教育の中で一理あると思いますね。一つあるんだろうなと思います。でも、本当に世の中の真実を知る必要がある。この世の中は全て幻影にできています。あるように見えるけどないんです。存在しないんです。全ては光のエネルギーによって作られているんです。全ては目に見えないものから見えるものが作られるんです。そして最終的に、目に見えるものは目に見えない世界に帰っていくということになります。これが本当の輪廻転生といいます。まあ、そういう意味では光のリサイクルなんですね。光のエネルギーに帰っていくっていうことは、自分自身を本当のエネルギーの源に返すということです。これを何の意識もせず帰ってしまうことを、ただの死と言います。皆さんはただただ死んではいけない。目覚めてこそ初めて死ぬのです。そういう意味では、生きながらにして肉体に死ぬという言葉があります。これは聖書の中に書かれている言葉ですね。生きながらにして肉体に死ぬとは何か。それは、 生きながらにして光の世界に帰れという意味です。生きている間に光の世界に帰りなさいという意味なんですね。だから光の世界を意識しなくっちゃ、ただただひたすら死ぬだけなんです。ただただ死んで、ただただ肉体が土に帰る、それだけなんです。それだけではいけない、それだけではいけないんです。本当の光の世界に帰るということを一心に集中しなくてはいけないんです。そういう意味では光の世界にはですね、矛盾がありません、衝突がありません、障壁がないんです。だから光のエネルギーに満たされると人は本当の意味で幸せになるんです。平和なんです、安泰なんですね。ではですね、この光というものを一心に集中する必要があるんですが、光に対する一心の集中、光を一体どのように見ればよいのか、光をどのように自分の中で確立するのかということについてお話ししたいと思いますね。光というのはですね、一体どういうふうになっているのかということを考えないといけませんね。光と言われているのはですね、陽が光だというふうにみんな考えています。違います。ね、で陰は影だというふうに言います。これも違います。実はですね、陰と陽のバランスが取れた時に初めて光となります。陰と陽のバランスが完璧に取られることによって光の世界になるんですね。そしてこの陰というもの、陽と言われているものですね、陽はこれはエネルギーと言いま す, です、ね、エネルギー。そして陰と言われるのはこれは質量と言います。質量ですね。このエネルギーと質量の大バランスを取られることによって光の世界になるんです。光になるんです。このバランスが取れてしまうエネルギーの中のこの陽の働きといったら何かといったら能動の原理です。動くという原理ですね。広がっていく、拡散していくという力です。拡散して拡散して拡散して拡散していくんです。対して陰というのはですね、収縮していく、集まっていく、いわゆる受動的なエネルギーなんですね。これはだからどちらかというとこれは相反するエネルギー要素なんです。相反する、相反しているエネルギーをバランスを取ることによって光になるんです。ということはですね、光というのは陰陽のバランス、大バランスが取れたものが、取れたものが光なんです。だから私たちが光を求めるときには陰と陽のバランスを取り続ける必要があるというふうに言えます。例えば瞑想するというのはですね、座って目を閉じます。座って目を閉じるということはですね、肉体を陰化させると言います。肉体を陰化させます。肉体を陰にするということはそれは動かないという意味なんです。動かさないという意味です。そして自分の精神内側を陽化する、いわゆる積極的に光とは何かと求め続ける、動かない肉体と動き続ける精神というもののバランスが取れた時に初めて光が見えるんですね。見えるんです。肉体をじっとさせておくということは、ただひたすらそこに止まればいいわけです。ところが肉体は常に動き続けているんですね。常に新陳代謝し、常に血液を流動させ、常にガス交換、ね、酸素、息を吸って吐いているわけです。これらのものをですね、完全停止させるんです。そしてこれを完全停止させて、そして自分の精神は強く強く強く強く光を求めさせるんです。そうすることによって実は陰と陽のバランスが取れて、皆さんは初めて光というものを認識し確実に捉えることができます。この陰陽のバランスが取れなかった時ですね、これが取れなくなったらどうなるかというと、ここは影という世界に入ります。実は影っていうのはアンバランスという象徴でもあるんですね。アンバランス、もっと言うと光源光のエネルギーをアンバランスにしてエネルギーがなくなった状態、さっきも言いました分離というものです。分離させることによって影化します、ね、で陰陽のバランスをアンバランスを崩すことも、これも影になるわけですね。だから陰と陽のバランスを徹底的に無限にバランスを取り続けるっていう必要があるわけですね。だから自分の中における陰陽のバランスを常に徹底的に保つ、徹底的に取り続ける、これは光を求めることになります。光は全てを作り保ったエネルギーの源なんです。そしてこの光の世界のことを天と言いますね。そして影の世界のことを地と言います。影はどこに映るのか、地に映るんです、ね、光 光はどこにあるのか、天にあるんです。天、地、だから天と地なんです。そしてこの天と言われているのが実は陽のエネルギー、ね、際限なく広がり続ける天空、ね、そして常にそこに安定的に存在する大地、それが陰なんです。母なる大地と、ね、天なる父ですね。この陰陽のバランス、縦横の陰陽のこのバランスを徹底して追求することが本当の光の世界に入っていくことができるわけです。だから常にそういったことを考えてほしいですね。そしてこの光が全てを作っているわけだから、光は原因なんです。原因なき原因と言います。はい、原因がある原因ではないです。原因なき原因、本当の本源、本当の全てを生むものなんですね。そしてこの地と言われているものはね、影は光によって作られるわけだから、これは結果と言います。だから私たちは結果を求めているときは影を求めているんですね。常に結果を出さないといけない、結果ばっかりを追い求めている、ね、できるのかできないのか、それを求めているのは結果ですね。それで議論しているというのは闇の世界、影の議論です。そうではないんです、ね、どうやったらできるの、どういうふうにしていったらできないの、どうやったらこの世界を作っていける、どうやったら人々が幸せになるの、原因です。平和の原因を考える、ね、平和か争いか、そういった二極の世界ではないんです。そうではないんです。真にこの原因の世界を求め続けることが本当の光の世界を求めるということになります。光が全てを作っている、これはもう間違いないんです。間違いありません。光が全てを作りたまうんです。これは何千年もの間で聖者方が全て求め続けた、多くの人たちが命を失った、もう何千人何万人の聖者が命を落として、その命をかけて得た答え、それが全ては光であったなんです。これはもう誰もが何を言っても光なんです。はい、私の単純な思いつきじゃないです。私個人のアイデアではないんです。脈々と何千年間も続いてきた人たちの答えなんです。はい、だからもうすでに答えが出ているのに、なぜ皆さんはその答えを外に探しに行くのか。自分の内側に永遠無限なる光があるのに、なぜわけのわからないところに求めに行くのか、ね、よく青い鳥の物語があります。青い鳥をどんどん探すけど自分の家の中にいた。その通り、皆さんの中にこそ本当の光の国があるんです。なのになんだかよくわからないところに行って、なんだかよくわからなくって、お金を巻き上げられてまで光を探しに行くんです。外は全て影です。全て影です。 100% 影です。影なんですよ。皆さんの内にこそ本当の光があります。例えば周りにさまざまな森林や、ね、動物や、それからビルや、ね、車や、たくさんのものがあります。これは光が作り保った影の姿なんです。だからそれを見た瞬間、創造物を見た瞬間、創造主を見るなんです、ね、例えば聖書の中にこのように書いてあります。すべての中を作り保った神はすべてに宿りたまおう。ってことは創造物の中には創造主の原理がある。だから影は光に直結なんです。だから皆さんがもしこの影の世界にいると自分でもし思ったら大チャンスです。はい、そこには光があるんです。もし影を見つけたら大チャンスです。その裏には必ず光があるんです。だから影を見た瞬間光を知れという言葉ですね。これは、仏教の世界においては色即是空、空即是色という言葉があります、ね、色は空、空は色、即色即空だと書いてるんですよ、ね、空って言われるとつい何もない、ね、空と無は一緒だというふうな言い方をしてですね、何もないというふうな訳し方をします。それは大いなる間違いです。大いなる間違いなんです。何もないところからは何も生まれません、ね、何もないところからは何も生まれない。そこに光エネルギーがあるから影という子が生まれるんです、ね、だから光エネルギーがそこにあるんです。エネルギーがあるんです。あなたが生きているということはあなたに光エネルギーがあるということです。 なんで生きていて、なんでそこでその場に存在するのに光を疑うのかということです。みんな光を疑うんですね。いや、私は光は見えません、光が存在していないんです、私には光明は見えません。なんで否定するのか。そう、簡単です。皆さん影ばっかり教えられたから、影ばっかり教えられたからですよ、ね、例えば瞑想したらですね、お金持ちになるとか、ね、瞑想すると仕事の能率がはかどるとか、ね、瞑想すると頭が良くなると、どうでも良いことです。どうでも良いことです。皆さんは光に帰るということが大事なんです。光に立ち返るということが大事なんです、ね、光に立ち返り、光から考えることです。光の意識、光の意識によって皆さん物を考えなくちゃいけない。影を見ていれば影のことしかわからないんですよ。でももう皆さんたくさん影を見たでしょ、ね、長年長年ずっと影の世界にいましたね。もうこれ以上影を追い求めてどうするんです。両手いっぱいに影を持ってるんですよ。両手いっぱい影を求めているのに瞑想してまださらに影を得るのか。そんなことは無意味なんです、ね、早く早く早くこの光の世界に帰りましょう。そして光そのものの意識を持って、光の意識でこの世の中を見ましょう。そうするとそこは七色に輝く美しい地球があるんです、ね、各地で戦争があったり、ね、差別があったり貧困があったりします。確かに現実を見れば、この世の中を見ればそのようなことがあります。でもそれはなぜ起きているのか。簡単です。影で物を考えるからです。食料があったら幸せだろう、そうじゃないんです、ね、お金があったら幸せだろう、そうでもないんですよ、うん、皆さんが幸せになりたいとするならば光です。光の意識でもってこの地球の問題を解決しましょう。なぜ。影は影によって明るくなることはないからです。影は光によって初めて照らされて明るくなるんです、ね、問題や悩み事は全て影です。結果です。原因を対処しましょう。原因でもってこそ全て結果を変えることができるんです、ね、例えばこう下流の川があって、下流のね水の氾濫のことをどうにかしたいと思って、その場所にダムを作ったり、その場所に川の形を変更してみたり、深く掘ってみたりしても氾濫するんです。どうしたらよいか。上流を変えるんです。上流を変えることによって下流が変わる、ね、ここで言えば光というのが上流です。影というのが下流です。結果を変えたいと思うのならば光を意識してください。皆さんにとってジャストサイズな幸せが訪れるでしょう。本当に皆さんにとってちょうどいい幸せのはず、ぴったりとフィットした幸せが訪れます、ね、みんなお金持ちになりたい、お金持ちになりたいと言います。誰も貧乏になりたいなんて思わないと思います。でもそうじゃないんです。お金持ちになりたいんじゃないんですよね。皆さん幸せになりたいんですよね。幸せになるためにお金が必要だと思っているんですよね。はい、確かにそうかもしれません。確かに物質は必要かもしれません。でもその物質を作っているのは光です。光なんです、ね、この光が届かないような社会システムになってしまったんです。それは私たちが光を求めなかったからそうなっただけです。ではこれからどうすればよいか。光を徹底して求める人たちを増やすことです。そしてあなたが光にまず目覚めることです。光に対して積極的にアプローチすることです。そしてそのアプローチするのは、何も寺にこもる必要も、山に登る必要も、滝に浴びる必要も何もないです。経験としてはいいですよ。滝に打たれることもいい、禊をすることもいいです、山にこもることも寺にこもることもいいです。素晴らしい。それは体験としていいです。でも真実ではありません。どこに行ったって目を閉じてみてください。そこには光があるんです、ね、皆さん光があるんです。目を閉じて暗いはずがないんです。本当は、本当はですよ。ただ長年ずっと光ではなく影を見る努力、影を見る訓練をしてしまったために皆さんは闇に落ちたんです、ね、自分自ら落ちたんですよ。闇を選んだんだからね。だから光を求めてください。徹底して光を求めてください。その光が一体何なのかが理解さえできれば、本当に皆さんはきっと幸せになると思います、今日はですね、光とは何か、影とは何かということについてお話をいたしました、本来でしたらね、もっとたくさん くさんいろんなお話をしていきたいなとは思いますけども、もうお時間となりましたので、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。